ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。私たちが、ああ、人生は良かったなとかですね、毎日楽しいなと思うのはどうしてかっていうとですね、これにはまあもちろん根本的な原因があるわけですよね。それの一番大きいのを今日、まあそれからスタートしようと思うんですね。私たちがいい人生だなと、毎日楽しいなと、みんな友達とか家族もニコニコして、毎日笑いの絶えない生活だなぁと、こう思う、もともとどういうのが大切かということですね。誰でもそう思うと思うんですよ。毎日が笑いが絶えない毎日だったらいい。ね。それから、一生が終わりそうになった時に、年取った時に、ああ、自分はいい人生だったなぁと思うことは、本当にみんなが希望することじゃないですかね。それがですね、実は日本だけがほぼ世界でそうだったっていうか、そういう人生がどういう人生かっていうことを発見したっていう、まあ非常にこういい民族に生まれたんですね。僕はちょうど戦時中に生まれてですね、物心ついた時にはもう戦後でしたから、私はね、日本に生まれた。それから、戦争がなかった。それから経済的にも発展した。まあこういう三つの条件の中で、人生を送りましたからね。でまあ今でもニコニコしてるっていう、まあこんな感じなんですね。これで、じゃあそれは何だったのかっていうことですね。それから僕はまあ外国も随分生活もしてましたし、何回も行ってましてね。まあだけどそうは言ったって30カ国くらいですかね。主に向こうで時間を潰したっていう点ではまあ5カ国くらいしかないんですけど、まあそれでもそれとか歴史とかいろんなことで、ああ、外国人の辛いのはここなのかというふうに思ったりもしてましたからね。それから本なんかも読んだり。まあ、僕は芸術が割合好きなもんですから、音楽とか絵画とか、まあ、小説とかですね。そういうものからもまたいろいろ得られるわけですね。で、この一番大切なものはですね、実はここに書いた誠実、恩義、慈愛なんですよ。こういうふうに見ますとね、いや、こんな堅苦しいのって思うんですけど、全然堅苦しくないんですよ。これね、もう習慣でこうなっちゃうんですね。もう誠実は、簡単な話です。嘘をつかないって。簡単にはそれですね。本当のことを言うといつもね。これも皆さんびっくりされるかもしれませんが、私が誠実というものを本当に身につけたのは、実は原子力をやって、後半に国の委員になったんですね。したら、原子力基本法ってありましてね、民主自主公開。それで、公開っていうのがあるんですね。それをこう、じっくり勉強しましたらね、公開という概念は、要するに正直に言うってことなんですよ。それでね、いつも委員会で、これは正直かな？自分の損得を考えて変なこと言ってんじゃないかな？なんか隠そうとしてんじゃないかなっていうのを思いながら、僕は話してましたね、委員会で。で、これでね、もう身につきました。っていうのはね、それまで私は誠実だと思ってたんですよ、自分がね。誠実で間違いないと思ってたんですけど、実はよく考えると、やっぱりね、自分のこと考えて、若干ね、こう、ちょっと表現とかを変化させることがあるんですね。で、それが原子力の委員会で僕は本当にきちっとね、まあ私は原子力には恩恵を受けなかったんですけども、長くやって研究もさせていただいたもんですから、まあきちっとやっていこうと。それから特に国民のためにはね、やっぱり原子力の人が、誠実であるってことが大事だろうと思いましてね。それで、本当にこう誠実になりました。この誠実になった後に一番自分が難しかったのはですね、どうしても自分が隠したいと思うことを追求された時に、すいません。そうしました。っていうふうに自分が言える覚悟がいつもあるか。ね。それがやっぱり誠実の一番最後でしょうね。しかし誠実にね、言ってると僕の近しい人でいろいろお付き合いしてる人は分かってますけども、もう全部隠し事ないんですよ。ここで写真撮っていいかとか、ここで武田先生の話したこと他の人に言っていいですか、全部いいですよって。何の制約もありませんよ。講演会でよく、写真を撮るのか録音撮るのをやめてくださいって、いや、全部 OK ですよって。全部 OK です。どこでも同じことしか話しません。ね、つまんないっちゃつまんないけども、気楽ですよね。なんか漏れてないかとか全然考えてないですからね。それはね、もう僕ね、もちろん僕の知り合いでも嘘をしょっちゅうつく人とかね、隠し事の多い人って よく知って、まあ、知ってんですよ。それからもちろん世の中ですから、そういう人と付き合ってるわけで、付き合わざるを得ませんからね。だけども大変ですよ。これ言ったらどうかな、これ言ったらどう、まずいんかな、これは相手にどう言ってるかな、こっちにどう言ってるかな、いつもそんなこと考えて言ってますよ。だから僕がね、ペラペラと喋れるのはね、本当のこと言ってるからなんですよ。それもありますね。引っかかりませんよ。まあこれからね、僕も年取って認知症なんか始まるかもしれませんが、今はちょっと人の名前が出にくいぐらいですよ。人の名前出にくいってのはこれ認知症と関係ないって言われてますけどね。まあこれが一つです。それから恩義。これはね、本当は社会が小さい頃、僕の小さい頃に教えてくれればよかったですね。日本は恩。恩っていうのは英語にありませんからね。義なんていうのもありませんので、恩義ってのは本当に日本特有なんですよ。で、恩を感じると楽ですね。っていうのは、まあ、一つこの頃、紹介するのは、就職するときに、自分の好きなことができない。お金が十分にないって苦情を言う人がいるんです。学生がね。だから君ね、二十歳になるまで、全部人のやったことの恩を受けてきたじゃないかと。ご飯食べるにしても、電車に乗るにしても、ね。だから、少しはね、やっぱり自分のやりたいことを少し抑えて、貧乏でもいいから、まず社会に恩を返してから、自分のしたいことに少しずつ傾けていったらどうっていうとね、これでもう学生は本当にいい人生を送れるんですよ。つまり、恩義っていうのはね、日本特有だけど、本当に大切ですね。人から恩を受けたら、絶対に忘れない。それから、今度逆にね、このさっき言ったして、人から受けた恩をすぐ忘れる人いるんですけどね、まあその人は第一見にくいですよ。あれってみんなが心の中で思うんですよ。いやね、人間とはね、やってあげた時にね、やってあげたと思ってんじゃなくて、ついついやったっていうことだけがあるんですけども、それ裏切られるとね、今度はやってあげたのにっていう不満がたまるんですね。そうしますとね、みんなからそういう不満を受けますから。そしたらね、やっぱり病気になったりするんですよ。これはね、後ほどいい時にその病気との関係、寿命との関係ね、他人との関係をご説明しますけども、やっぱり恩義を失うと、病気がちであったり、それから寿命も短くなるっていうのは、これもうちゃんと学問的な裏付けもあるんですね。3番目が慈愛ですね。私はね、実は正直言って、まあ、誠実っていうのは、まあ最初から誠実であろうと思ってたけども、実際に誠実になったのは、まあ45ぐらい。恩義っていうのがよーく自分で分かったのはやっぱり50歳過ぎ。それから、慈愛という心が僕に湧いたのは、やっぱり60ぐらいでしたかね。つまりね、日本社会がもう少しずらしてくれるといいんですよ。小さい頃から、おばあちゃん、おじいちゃんがいて、で、お父さん、お母さんもそういうことを教えてくれたらね、まあ、それ別に教えてくれなかったからって不満があるわけじゃないんですよ。教えてくれたら、もう少しそれが時間が早かったなと思うんですね。まあ、慈愛なんか特にそうですね。どちらかというと、誠実な自分自身でしょ。恩義ってのはどっちかったら目上の人が多いですよ。まあ、ややね。そんなことありませんけどね。その誰でも恩義を受けてますが、まあそうですね。それから慈愛ってのはどっちかったら、こう、あ、かわいそうに、あ、これやってあげたいとこう思うから、これはやっぱりどっちかっていうと、やっぱり自分より年下とかね、弱いものになりがちなんですね。で、そういうポジションに自分がなるのには、やはりちょっと時間がかかるんで、まあ、子供の頃なんか慈愛なんか、ありませんよ。もう夢中ですからね。小学校の頃なんかね。だからまあそうなんですが、やっぱり全体として、そういうこう、なんかグラディエーションって言ったら英語になっちゃうんで使いたくないんですが、まあ誠実が先、それからしばらく経って恩義、それから慈愛というふうになるというのはしょうがない。だけども、みんながそれを身につけてる日本っていうのは昔あったんですよね。美しい日本人なんですよ。それから気楽なんですよ。ここに書いてあるように美しい日本は楽しい。本当にそうなんですね。誠実、恩義、慈愛というのをみんなが大切にする社会というのは楽しいですよ、第一。裏切られることもないしね、嘘をつかれることもないし、陰口叩かれることもないですからね。で、みんなが恩義を感じ、みんなが慈愛の心を持ってたら、それは快適ですよ。簡素な人生を送れるんですね。これ僕ね、外国に行ってよく思ったんですよ。外国はね、誠実もあまりないんです。恩義は全くありません。慈愛は、まあ、キリスト教国なんか慈愛がありますけどね。だけど、日本人よりかはるかにレベルが低いんですよ。自分本位ですから。そうするとね、社会が複雑です。何やんにも法律、何やんにも弁護士、 裁判とか、それからなんか置いとくと物を取られるから鍵かける。もしくは紐つけて紐を壁のあのネジかなんかに留めとく。もうそんなことばっかやってんですよ。だから全然簡素じゃないんですね。あ、日本だったらね、こう昔だったら、今でも本当は少しそうなんですけども、別に玄関開けっぱなしでもいいわ。扉なんかいつも開いてると。それでは、あのなんかね、廊下をね、こう張ったらパッパッと吐き出せばいいっていうのに非常に簡素なんですよ。それから泥棒がいないっていうのも本当に簡素になりますね。もう旅行すると本当にそう思います。それからまあこれはね、なんか機会があったらさらに深掘りしたいんですけど、そういう日本っていうのはね、今までどうだったか。欲しいものもなければ足りないものもない。これがね、やっぱり、これは明治の初めに来たアメリカ人が書いてる言葉なんですけどね。日本人見ると本当にびっくりしちゃうと言ってるんですね。彼らは欲しいものもなければ足りないものもない。これがやっぱり究極の美しい日本人だと思うんですね。誠実で恩義を感じて慈愛がある。こういう日本人は周りもみんな和やかになって、そして自分自身も欲しいものもなければ足りないものもない。今我々は欲しいものがあったり、余計買って今度はね、なんとかとか言って捨てる方法があってね、やってますけど、なんかすぐ足りないものもありそうな気がしますが、実は我々は日本人はですね、そういう社会を作ることができた、かつて。素晴らしかったんです。みんなが誠実、恩義、慈愛。もちろん悪い人はいますよ。犯人とかいっぱいいますからね。それはいるんですが、全体として、8割ぐらいの人が誠実、恩義、慈愛のもとで行って、宗教ないですからね。宗教の教えないですからね。神道教えがありませんからね。自然の中で生活してそう。それで、人生は簡素であって、欲しいものもなければ、足りないものもない。これで人生を送ることができるわけですから。美しい日本人で日本を、日本列島で過ごしたいですね。誠実、恩義、慈愛の嫌いな方は、どうぞ外国に移住していただきたいというのが私の感じです。